高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週は裁判員裁判の中で出た判断を高等裁判所の裁判官が否定をしてひっくり返してしまう事例があって、裁判員裁判が大変な混乱をきたしているというお話をしましたが、今週はそれに続くお話をします。やはりその混乱の現場のご報告ということにはなるんですけれども、一審の裁判員判決をひっくり返した高裁の裁判を今度は最高裁がまたひっくり返してまた元へ戻すというようなことをやっている事例がありますね。これは2012年の2月に最高裁が出した判決、裁判員裁判の結論は尊重せよ、よほどのことがない限り裁判員裁判の結論に従えと、その考え方を実践していきますと、高等裁判所の一審判決否定というのはやっぱりよろしくないということで、また再逆転して元に戻すという、ひねった上でもう一回ひねるというような、そういう、一種の司法の、私に言わせれば混乱状態ということではないかと思いますけれども、そういう判決がいくつかあります。例えば覚醒剤取締法違反の事件ですけれども、日本に大量に密輸入をしようとした、密輸入をした、そういう事例で、チョコレート缶の中に覚醒剤を潜ませて、それで国内に持ち込んだという事件で、一審は無罪になりました。それが覚醒剤であるということが気がつかなかった可能性があると、こういう判断でした。これに対して二審は、いや、それは考えにくい、やはり覚醒剤であるということが分かったというふうに考えるべきだということで、一審の裁判員裁判の結論をひっくり返しました。でこれに対して、弁護人が、やっぱりそれはおかしいと、一審の判断が正しいのではないかということで最高裁に上告をしたところ、最高裁が一審の判断に戻したと、こういう経過をたどった事件です。こういう判決が出ると高等裁判所の裁判官たちとすれば、自分たちが一審の判断を是正する、必要な是正をしたつもりが一審に引き戻されるということになりますから、今度は高等裁判所の存在価値は何であるかと、存在理由は何だ、こういう議論にもなりかねない。一審を否定すれば一審の裁判員たちが、だったら私たちを裁判所に呼び出すことはないでしょうという議論になりかねないし、さりとて高裁の判断を否定すると、一体高裁の存在理由は何だという議論に火をつけかねない。身体極まるという言葉がありますけれども、最高裁とすればその天秤のどちらに重みをかけるかというところで、悩んだ末に一審判決に戻れと、こういう判断をしたのがチョコレート缶覚醒剤取締法違反事件と、こういうことになるのですけれども、それがもたらした波及効果というのは非常に大きいものがあった。現場の裁判官、高等裁判所や地方裁判所の裁判所を下級裁判所と言いますけれども、下級裁判所の裁判官たちは非常に緊張するというところに今なりました。覚醒剤取締法違反には、スーツケースの中に覚醒剤を潜ませたという事件で、スーツケース覚醒剤取締法違反というふうに言われて、知られた事件が あります。で、これは一審の 裁判員裁判で無罪だったんですけれども、これが二審で有罪になって、それで最高裁もこれは高裁の判断を正しいとしました。ひっくり返さなかったですね。でこれ高裁の判断を維持するということになった。つまり非常に微妙な判断の差、で高裁の判断を維持するか地裁の判断に戻れというかというところで微妙に分かれる実態があるということがありました。このスーツケース事件の被告人は日本人ではなかったんですけれども、覚醒剤の密輸に関わったのが一個人ではなくて組織であると、密輸入組織だというところまでが追及されていた事案だったものですから、裁判所はそういうその組織的背景を持つ事件の場合には被告人が気がつかないうちに運ばせたことがあるというような議論を考えるのはおかしいと、被告人がどこかで気がつくように仕向けるのが組織であって、被告人は全く知らないうちに自分の持ち物の中に入ってたなんて話はありえんと、こういう議論に今なったんですね。こういう分かれ方をしているということになります。覚醒剤事件というものは非常に判断が難しい、一般の市民生活の中になかなか出てこない犯罪ですから、市民生活の中に出てくる犯罪がそんなに多いというのは道路交通法違反ぐらいしかないとも言えますけれども、とりわけて、覚醒剤というと縁遠いよくわからないということもあるのかもしれませんが、裁判員の判断がひっくり返ったり戻ったり、いろいろなその混乱要素というんでしょうかね、そういう形で展開していく事例が少なくありません。またそういう事案ではない事件ですけれども、東京葛飾区で窃盗をして放火をしたという事件があります。でこの事件について、一審の裁判員裁判は無罪の言い渡しをしています。アパートの一室に空き巣が入った、で現金盗んだのは1000円なんですけど、1000円を盗んだ、でそれでその上で、ストーブの灯油を撒いて火をつけたっていう、そういう事件なんですが、窃盗、住居侵入、それから現住建造物等放火という罪名になるんですけれども、そういう罪名だった。被告人は火をつけてないと言ってそれを一貫して否認をした。で東京地裁は被告人には前科があると、でその前科の実情を出したい、こういうふうに言ってきた検察官の請求について、それは裁判員に予断を与える危険性があるということで、裁判所東京地裁は認めなかったんですね。でこの予断は裁判に与えるか与えないかと、こういうことが問題になったんだけれども、地裁は結論として放火と断定しがたしということで、現住建造物と放火罪無罪にしたんですね。これに対して検察官が控訴する。で控訴したら高等裁判所は検察官の言うところを受け入れて有罪にした。で弁護人は上告をする。そうすると最高裁はやはり前科を見て考えるという議論には慎重であらねばならないという判断を示して、それで、差し戻して、そして2度目の控訴審で、無罪が確定をするという経過をたどった。これも一審の裁判にもう一つ揺り戻すという、そういう最高裁の姿勢が反映したことというものなのですけれども、これも、どちらの立場に立つかということを微妙に振り分けて、いわば悩みながらということになるのか、あるいは 苦しみながらということになるのか、一審判決の方にもう一度シフトする判断にしたのですけれども、こういうことになったと。まあ、事例を挙げると長くなりますのでこのくらいにしますけれども、たくさんのこの揺り戻しの事件というものもあります。まあ、最高裁と高裁、そして一審裁判員裁判の裁判体の間にもうあっちへ行きこっちへ行き、ああいう判断が出てこういう判断が出てという、そういう揺れ動きというんでしょうかね、揺れ動きがたくさん起きているという状況がお分かりいただけるかと思うんです。一体どういう基準でものを言うのが正しいのかということについて定まるところがなかなかない、そういう判断です。で、この判断は最高裁の中でまた新しい展開を示して一つの方向性が示されていくことになるんですけれども、今日はこのくらいにしましょう。そのお話はまた機会を変えてしてみたいと思います。